ご理解第60節おかげは受け得受けがち心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け得であり受けがちである。心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるとあります。ここで微妙なところがありますね。私どもはこう教えていただくと、おかげがそれこそ豊かなおかげ、大きなおかげをいただきたいと思う。だからそこに、それならば大きなおかげ、豊かな、その大きなおかげ、豊かなおかげですか、もいただけるのならば、心を大きくしよう、豊かにしよう。心が豊かになり大きくなれば、おかげもまた豊かになり大きくなるのならば、心を豊かに大きくしようということになりますけれども、ここが大変微妙なところですね。いわば私どもが心を磨けばおかげがいただけれる、ここを改まればおかげをいただけれると、そのおかげというものは私どもにとって好都合なおかげというものが人参のようにぶら下げられている、そしてそこに向かって馬が走るというわけですけれども、これはおかげは我が心にありというのと、まあ似たようなものでしょうかね。我が心におかげがあるのだ、和らぎ喜ぶ我が心におかげがあるのだと、おかげが欲しい、だから和らぎ喜ぶ我が心になろうというわけですけれども、まあ、この辺は混然一体となるというのでしょうかね。最初はそうかもしれません。豊かなおかげ、大きなおかげがいただきたいから、豊かな心になろう、大きな心になろうとやはりいたします、いたしますけれども、どこからかその大きなおかげ、豊かなおかげはもうそういうものはどうでもよいと、ただ豊かな心になりたい、ただ大きな心になりたい、その大きな心になること、豊かな心になることが第一だと、そこにまあいわば私どもの価値観が転換されていくというようなことに本当はなってこなければなりませんね。そしてそこにそれこそ形に寄り添う影のごとく、まさに影のごとくおかげがついてくるといったようになるのが本当だと思いますけれども、まあ最初のうちは仕方がありませんから、やはりおかげを目指しての心を豊かにしよう、大きくしようということでも構わないとは思いますけれども、どこからか一線を越えるとその心そのものが目的になるという点があらねばならないと思うのですね。実は昨日でしたか、ふとした記事を目につきまして読ませていただきました。それはアメリカの大手の、まあ、お店ですかにの、そこの理念といったようなものでしょうかね、そこの経営指針とでも言うのでしょうかね、そういうものでしたけれども、まあお店というとやはり物なら物を売ってそこに利益が上がる、それこそ教祖様も安物を2000安すればそれだけ数が売れるからその方が得じゃと教えられる、だからその少しでもよそのお店よりか安い値段で売ってお客さんがたくさん来てもらおう、それによっていわゆる薄利多売というものですね、そういうものが私も商売だと思っておりました。そういう商売をまあ大手のお店などは目指しているのだろうと思っておりましたけれども、どうも昨今のいつ頃からか分かりませんが、そのアメリカの大手のお店の経営方針が少し違うということなのですね。どう違うかというと、目先の利益よりか生涯にわたっての利益 を目指していると。まあ私どもまあ普通のお店で言えば何と言いましょうかね、普通のいわゆるものを売って儲ける、これを売ったら儲かると言って売りますね。ですから返品などしてもらうとまあ困るわけです。またお金を返してまあ損になってしまうというのでしょうかね。そしてまた安売りをいたしますね。なんとかセールというものをいたします。この日からこの日まではセールをしますとセールをします。そしたらそのセールのそのセールがあることを知らずに1日前に買った人は、あれ昨日はこの値段だったのに今日はこんなに安くなっているとがっかりします。しまったと思います。そうすると今度は買い控え、あこれはもうそろそろ安くなるから買い控えておこう、安くなるまで待とうといったようなことになります。ところがそこのお店はそのセールがあって、あ昨日までは高い値段で買った、今日になったら安くなってるということをちゃんと申し立てればその差額を返してくれるというのですね。それも30日前までならばそのセールの期間中で値段が安くなったらその安くなった分をちゃんとお金を返してくれるというわけです。どういうところからそういう商売になったのかというと、そのやっぱりいわゆるリピーターといいますか、そのお店に来てくれるお客様がいわゆる一元の客、その時だけのお客様ではなく何度も何度も繰り返し足を運んでくださるようなお客様とのまあ関係というのでしょうかね。それが目的だと。そこに商売の何と言いましょうか、目指すところを置いていると。その人が一回ぽっきり来ていわば商売その儲けるというのでしょうか、一回ぽっきりのお客さんでそこで儲けるというのではなく、そのお客さんが何度も何度も足を運んでくださる、あまたやっぱりあそこのお店で買おう、あのお店で買った方が安心だといういわば日本的に言えば昔ながらのお客さんと商店お店との信頼関係ということになりましょうかね。その信頼関係を築き、そして何度でもそのお店に足を運んでくれる、そこに何と言いましょうか、店の指針がある、理念がある、そこを求めているのだと。だからたとえ1回2回と言いましょうか、たとえ返品があっても OK だし、値段が下がったと、昨日まではこの値段で今日からこの値段になった、どうしてくれる、そしたらお金を返しましょうということにもなってくる。それがあるから安心して買い物ができる。まあ、日本で普通のお店で昨日までは100円だった、今日から50円になった、どうしてくれると言ってもなかなか50円、それなら50円返しましょうとは今までの私の経験ではないような気がいたしますね。また何ヶ月前に買ったものを返品するとか、そういうこともなかったように思います。お客様が満足しなければいつでも返してくださいというわけです。そしてそれに対して返金もいたしましょうと。それはどこから来ているのか、その一回ポッキーのお客さんで終わってほしくないから、一回ポッキーのお客さんから儲けようとするのではなく、そのお客さんがリピーターとなり何度も何度も店に運んでくれる、足を運んでくれる、そのいわば生涯にわたってどれほど店に 足を運んでくれ、お金を落としてくれるかという、そこにまあ価値を置いているというのですね。これを読ませていただき、あ、これは商売人だけではないな、それこそ神様が私に教えてくださったんだと思うのですね。取次者としても、いわば信心をさせていただく者としても、やはりこういう姿勢はいるぞということですね。よく困ったことがある、そしてお願いに行く、そしてその願い事を聞いていただく、そこで結構終わる人たちが多いですね。私はまだ修行中でしたけれども、春秋ですか、御霊祭があります。そして御霊祭で、玉串をお祭りを使えておりましたが、祭員の一人でしたが、その殿上からたくさんの人たちが玉串をお供えなさる、その愛さも見ながら、まあ小さな子供からそれこそお年寄りまでおられましたけれども、ああ結局何と言いましょうか、取次者というのでしょうか、その役目というのは今お願いに来た、そして今おかげを授けるという働きにとどまらない、こういう方たちの一生涯を通して、生涯を通して面倒を見るものでなければならないのだな、いやそういうものなのだなと感じさせていただいたことがあるのです。ですからそれこそその人のまあ一元的なおかげというのでしょうか、ちょっと寄ってみよう、そしてちょっとこれがいいから買おうといったような衝動買いでのお客さん、そういうものではなく馴染みの客というのでしょうか、何度も何度も足を運んでくださる、そしてその人の一生涯、その人の生涯にわたって面倒を見るというような取次者でなければならないと、何か神様がそう教えてくださったような感じがいたしますね。ですからただ困ったからそれこそおかげをいただかせてください、困ったから助けてくださいという、その時だけを助けるのではない、その人の一生を通してより良い方向へと導いていく、いわば生涯教育というようなことを言われましたけれども、まあ生涯信心なんというのでしょうかね、生涯にわたって祈り続ける、生涯にわたって面倒を見続ける、そういうそこにまあ焦点を置かねばならないと、これはまあある意味信頼関係ということにもなりましょうかね、いわば神様との信頼関係を築くということでしょうか、それこそ生涯にわたってのもう一つ言うならば、この世あの世を通しての神様との信頼関係を築くのが信心の本来のあり方だとでも言うのでしょうかね。生涯にわたって神様との間柄が信じられる間柄になる、そこを目指しての信心だと、これはもちろんそういう取次者もそういう姿勢でなければならないということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。